ことをしなくしなければ、未来も良いこと、この世で良いことをしていけば未来も幸せになる。小原という男がようやく2年半かかって自白をしましたが、私が悪かった、私が殺しました、もう何とも申し訳ない、この罪はどうしても償いようがありません、さすがの悪党でも、そういう反省があるところに人間にはやっぱり仏心があると申さねばならんの。間違って人様の子供を誘拐してお金を取ってその上殺した、何とも申し訳ない、これはまあ一生苦しむでしょ、油断をすると自殺をする例がある、これ一生苦しむ、死ぬまで苦しむ、死ぬまでおそらく苦しむでしょうが、その死ぬまで苦しんだ苦しみが死ぬと同時に消えるもんかどうか、その人間の苦しんだ念という、念ということを仏教ではよく申しますことに、末後の一念、末後の一念、死ぬ時に最後に本当に苦しいと苦しんで死んだその念がそのまま解消して消えるかどうか、これも一つの問題になる。よく戦争中にあったことですが、お母さんが息子さんの夢を見、息子が会いに来て、戦争に行った息子が会いに来て、どうも夕べ息子が来たが死んだんじゃないかし、会いに来た、しばらくして広報が入って、時間を打ち合わせてみるとちゃんとお母さんの夢に来た時に戦死しとった、これはあり得ることだね。そういうことは別に不思議なことでないと、人間の念というものが時間を超え、空間を超えて、空間を超えてあるところまで達する。今日はまあラジオとかテレビとかいうものでこの電波というものをが科学的に証明されておりまするが、人間の精神の念波というものが相当遠くまで達する、あるいは相当の地まで残る、相当の地まで残る、そういうことはあり得るんですね。あの山手に藤原ってお医者さんがありまするが、お父さん亡くなる、ある時お父さんがそういうことをおっしゃったこと、いつでしたか、日は忘れましたが、どうにもわからん病人が熱出してきよる、病気ない、熱が、そしたらまた呼びに来たから行ってやったところが、あそうそう、淡路から出てきたが、町を通っておるうちににわかに熱ができたからして担ぎ込まれて見てやったけど、どこも悪くない、そしたらまた呼びに来て見に行った、同じ症状でどこもある、三四軒そんな病人があって、変だな、今日は妙な病人があると思って考えたら、去年空襲のあった日だって、空襲が去年あった日、淡路から来た人がその空襲の焼け跡を通ったそこに亡くなった人の念が残っとったんじゃない、ということをまあお医者さんがおっしゃるのですが、そういうことも私はあり得ることだと思うんですね。苦しいといったその念が消えずにそこに何かに付着して残った、そう考えますると、末後の一年、私どもは死ぬ時にやっぱり安らかに休ませていただかない、皆さんお世話になりました、これからお先お浄土行ってお待ちしておりますよ、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、念仏唱えて目をつぶれば立派な往生だと言わねばならんと思う、それ失点抜刀して苦しんで死んだり、人を呪って死んだりしたら、その念はこれは消えない、 そういう念を解消することが私は私どものやる引導というもんだと思う。末後の一念を解消してやる、仏の供養ということはその念を解消してやることだと思う。霊魂があるとかないのではなくして、末後の一念って、でそういう一念が時によるというと、今生まれようとしておる子供のところへどっか宿ってくる。例えて言うなら、絵描きさんが死ぬまで残念だな、もう少し描きたいのに描ききれない、もう少し、もう少しだ、もう少し絵の勉強したいのに私は死ななくちゃな、絵が描きたいと思って死んだ一年が、たまたまどこぞで同じ時間に生まれてくる子供の他人の体の中にプッと飛び込む。そうするとその子が親も絵なんぞ少しも知らないのに、先祖にも絵描きなんぞないのに、絵が好きで絵が好きでもう子供の自分から絵描きになる。ありうることだと私は思う。そうなると人間が死んで霊魂という魂がふらふらふらふら外にあるのではなくして、その人間の念というものが大事なことである。末後の一念ということが大切なことになる。大難光が七度生まれて国賊を滅ぼさ、生まれ変わり死に変わりして日本を守っていく、そういう念は滅びないと思う。永久に南光さん生まれ変わり死に変わりして生きてこられる、生まれてこられるというて、南光さんの霊が、南光さんの霊がふらふらとどっか空中か天国かお浄土にあるということは私は考えられんと思う。霊媒ということはよくやりますが、私あれはちょっとインチキだと思う。霊媒、魂を寄せ、神がかりんな、死んだお父さんが乗り移って出てくる。そうすると死んだお父さんが使われた言葉と同じ言葉で霊媒が物を言う、同じ声で、そして同じような体の仕草で物を言う。ああお父さんの霊が乗り移って出てきた、こういうことをよくやるのであります。大本教が流行った時分に、私まだ学生時代でしたが、東京に中村古教という心理学者がおった。大本教のやってるようなことは、あれは変態心理だ、我々催眠術でいくらでもあんな実験ならできる、公開で催眠術の実験をやってみせたことがあります。そうすると霊媒が真ん中に一人、催眠術にかかる人間が、それにいろいろな実験をやるんだよ。テーブル3つ並べておいて真ん中へ寝かせておいて、あなたの体はもう鉄になりました、絶対に曲がりません、鉄の棒になりました、真ん中の月を一つ抜きます、頭と足だけでピンと、その上へ何人乗ったってもうびくともせん、これ催眠術な、鉄になったという、もう暗示にかかった、少しも体が折れない。今度はあなたは尺八の名人でしたね、一つ一曲吹いてください、尺八あげますよ、何にもない。その催眠術にかかる人は尺八なんて全然知らないって、その知らない人間があげますよって空の尺八を受け取って、そうして吹き出し、知らない曲を何でも吹く、それが催眠術にかかっとるのが吹くのか、聞いとるみんなが催眠術にかかっちまったのか、それが聞こえるんです。なんか変なことになっちまって、催眠術にかかれば空手で尺八が吹ける、不思議ですけれど、それが聞こえるっていうとこっちがちょっとかかっとるんじゃないかと思うんですね。そしたら今度はあなたは 加藤清正公でしたね、こう言って暗示かけた。そうじゃ、そのうちにこう槍をしごきで手汗出してきて、清正公それ何ですか、虎退治じゃ、この虎なかなかすごいやつじゃと言って、虎退治じゃ、そこらがおかしいと思うんですね。加藤清正と言ったらその人間の潜在意識に虎退治しかないもんだから虎退治が出てくる。もしも霊というものが現実にあって天国か極楽におられるんならば、亡くなった時の声を使われるはずないと思うんですね。亡くなった時の姿するはずないと思う。その亡くなった時と同じ声を使うということまでじゃ専門だと思う。これはやはり潜在意識として、そのそこにおる人の頭の中に残っているお父さんの記憶がその霊媒に移る。だから亡くなったお父さんの同じ声を出して同じ仕草をする。それじゃちょっとも霊魂というものが伸びておらん。加藤清正何百年前と同じことな。そんなら楠木正成の例を一つ出してくる。楠木正成公の例を出してください。昔は楠木正成じゃったが、今は生まれ変わり死に変わって湯川秀樹が楠木正成だと、こうおっしゃるなら本当ですけれど、楠木正成の例をお出しくださいと言ったら、必ず弟正成と腹差し違えて、長旅生まれて国賊を滅ぼさんといって目を向くだろうと思う。それじゃあ私正成公の例じゃないと思う。記憶です。人間の記憶が、潜在意識が出てくるんだ。ところでそれなら仏教のあり方は一体どこにあるか、仏教でいう仏性というものはどういうものか、それは小原という殺人犯が悪かった、悪いことをいたしました、その現実の自分を批判して、現実の自分を眺めて、悪かった、それじゃいかんじゃないか、こう批判しておる、普通の言葉で申せば良識と申します、良心と申します、個性を超越した、個人を超越した、人間誰にでも通ずる純粋な人間性というものが人間である。そういうものがお釈迦様のおっしゃる仏性という、自我じゃない、自我は滅びる、自我の霊魂じゃない、その自我をさばいて、お前はそれじゃいかんじゃないか、そういうことじゃいかんじゃないかという純粋な人間の奥底にある純粋な人間性、普遍的な人間性、そういうものが仏性というものでなければならんと思うんですね。親鸞上人が煩悩具足の凡夫固く無常の世界は、よろずのこと源たわごと空ごと誠あることなきに、念仏のみぞ誠に手をわします。煩悩具足の凡夫、親鸞というやつは煩悩だらけ、罪悪尽重、どうにもならんやつだ。そのどうにもならん親鸞をはっきり、お前はどうにもならんやつだ、こうどうにもならんやつだと自分を厳しく裁いて、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏と唱えていく、この自分は、この自分は自我じゃない、あれはこれだけは真実だ、時間がない、その南無阿弥陀仏と唱える世界には時間はない、空間もない、それは仏と一つの世界、仏と一緒の世界だから、その南無念仏のみぞ誠にてわします、 その南無阿弥陀仏と唱えておる、その純粋な、純粋な人間の心境は、これは不滅で、これは不滅で。だから、恋しくば南無阿弥陀仏とのおべし、我も六時の中にこそすめ、私が死んで、私を恋しかったら念仏唱えてください、あなたの念仏の中に親鸞がおりますよ、そういうことになる。どなたが唱えられる念仏も親鸞の念仏も同じなのだから、念仏の声のする限り親鸞は永遠に生きている、そういう永遠の世界が人間誰にでも通ずる人間性っていうものがさらに自覚されなければ、先行水割り、先行の月万里雲なし、万里の天、水があればどんな水にもお月さんが映る、川の水にも海の水にも池にも沼にもたらいの水にも草場の露にも、水があれば必ずそこに月が映る、その月影は永遠だ、人間が生まれてくれば必ず意識がある、その意識の中には必ず人間性というものがある、人間性は不滅だ、その不滅な人間性がお互いの本質だと分かることが私は永遠だということ、大南光が七度生まれて国族を滅ぼさ、日本民族は永遠に日本を守っていくという精神がある、その精神が私の精神だとなれば、その精神がどなたかにあれば、正成は今も生きている、永遠に生きている、そういう意味の永遠の永遠なる自分というものを自覚することが悟りということであります。そこでこの世の中が、この世の中が良くなるのもお互いの意志である、悪くなるのもお互いの意志である、だから霊魂というものがあってもなくても良いことをしておけば世の中にその良い種は育っていく、それが私どもの喜びで、悪いことをしておけば悪い種が育っていく、それが私どもの悲しみでなければ、現世に憂え死しての地憂え、悪いことをすれば現世にも憂え、死んだ後もその悪の種が育っていくのだから死んだ後も心配で、罪を作れる人は両者に憂う、悪いことをした者はこの世でも悲しみ、死んでからも悲しまなければならん、その悪いことをした人間は本当に憂え、悲しむ、悲しむ、己の造業、造善の業を見て憂え、痛む、いつまでも悲しみ、痛まなければならんでしょう。だから良いことをしなさい、良いことをし、悪いことをすればこの世で悲しみ、死んでのちも悲しまなければ、悪いことをすれば自分が苦しみ、その悪いことをせられた人が苦しみ、この世の中が苦しみ、その悪の苦しみは消える時がない。16番その反対であり、現世に喜び死しての地喜び、福を作れる人は両者に喜ぶ、福は功徳で徳であります、功徳を積む人、良いことをする人は、良いことをした人はこの世でも自分が喜び、死んでのちも喜べる、安心して死ねる、その良いことの、良いことの身が社会に結んで人も喜ぶ、死んだ後人が喜んでくれる、現世に喜び死しての地喜び、福を作れる人は両者に喜ぶ、良いことをした人は現世でも未来でもどちらも幸せであります、彼喜び彼喜ぶ、己の症状の業を見て自分の行いの清らかであったことを思い出して、この世でも喜び、かの世でも喜び、 その症状の良いことが実を結んで世の中が明るくなり皆さんが喜んでください。良いことをいたしましょう。現世に悩み、死して後悩み、罪を作れる人は両所に悩む、我悪を作れりと思うて悩み、悪手に落ちてさらに悩む。同じことを繰り返しておっしゃっておるようであります。罪を作った人は現世に悩み、現世に悩み、生きておるうち苦しみ、死んでのちも苦しみ。罪を作れる人は両所に悩む、生きても死んでも現世も未来も悩まなければなりません。我悪を作れりと思うて悩み、悪手に落ちてさらに悩む。私悪いことをいたしましたと現世で悩み、その悪の報いによって未来に悪手に落ちて悩む。まあ、この死んでからの未来ということを仏教では六道ということを申します。天上人間修羅、畜生餓鬼、地獄と、こう六つの世界を人間がさまよう、六道を輪廻する、生まれ変わり死に変わりして、この六つの世界を生まれ変わり死に変わりしていく、こういう、まあ、具体的に示してあるのでありますが、修羅というのは争うことで、修羅の巷、戦争のことを修羅の巷、これは人間の怒りが腹を立てるというと修羅に落ちる、修羅道に落ちる、腹を立てると修羅道に落ちる。畜生はこれ無知で、知恵の足りないのが畜生で、餓鬼はむさぼりである、あってもあっても欲しいのが餓鬼である、あってもあっても欲しいのが餓鬼、それはむさぼりで。畜生というのは礼儀も知らなければ常識のない人間的な理性のないのが愚痴の地であるから畜生で、腹を立てれば修羅、この頓陣地という三つの煩悩が、人間の三つの煩悩がこの修羅、畜生、餓鬼という世界をこの世の中に作っていく、その三つが重なると地獄になる、その三つが全て、一緒に起こってくると地獄になります。そういう世界が六道であり、で人間天上、天上はこれは天国でありますから、これは楽しみだけの世界、楽しみだけの世界でありますが、天上界に生まれる。人間が天上界に生まれまするというと、何もかも何もかも満たされて幸福だらけで不満のない何もかも満たされた幸せな世界が天国でありまするが、天国に生まれるとあんまり幸せすぎて道を求めない、真理を求める心がない、修羅、畜生、餓鬼、地獄へ行くとも苦しくって真理を求める力がない、心がない。人間だけが、人間だけが、この人間だけが、この道を求める、道を求める心が人間にだけや。人間だけが苦しみもあり楽しみもあるから、その人間だけが道を求める心が起こる。 という立場であります。だから人間が尊い、天国に生まれるよりも人間に生まれたことが尊い、人間に生まれたことが反省がある、自己反省ということがあるのは人間だけだ。他の世界には反省がない。人間だけが自己反省ということがある。自己反省があるから道を求めていくんだ。人心受けがたし今すでに行く、私どもが天国にも生まれず畜生にも生まれず人間に生まれたことをありがたいと思わなければならん。こう六道ということが示してありまするが、これは別に死んでからでなくして、私どもの現実の日暮らしの中にこの六道があります。何もかも調子を言うてうまくいって天国のような日暮らしをする時もあります。人間の一生のうちにはそのうちに、欲が出て、あってもあっても欲しい、なんぼ銭儲けても欲しくて欲しくて仕方がない。そのうちに畜生道に落ちて、奥さんがあるのにあっちの女こっちの女と漁って歩いて、これ畜生道に落ちて、家の中は奥さんと毎日修羅道になる、毎日喧嘩が絶えない、六道輪廻、お互い毎日六道輪廻の日暮らしをしておるのであります。そこで、そういう六道輪廻をしないように人間らしい日暮らしをし、自己反省をして、そうして道を求めていけることが私どもの一番大事なことであります。現世に悩み、死しての地悩み、罪を作れる人は両所に悩む、我悪を作れりと思うて悩み、悪種に落ちてさらに悩む。18番は反対であります。現世に喜び、死しての地喜び、福を作れる人は両者に喜ぶ、我福を作れりと思うて喜び、善種に生じてさらに喜ぶ。良いことをすれば、良いことをすれば、この世でも喜び、未来も喜べる。間違って、つい間違ってガキ道に落ちたり、つい間違って畜生道に落ちたり、間違って修羅道に落ちたりしないように、お互いは気をつけて、いつまでも人間らしい人間の世界に暮らせることが幸せでございます。未来ということでありまするが、霊魂という問題ですが、親鸞聖人歎異抄の中にこういうことをおっしゃって、親鸞は父母の孝養のためとて念仏申したること一遍もそうらわずとおっしゃる。今日はまあ坊さんの仕事が葬式と法事だけになっちまう。お寺に立派な伽藍があってもめったにお説教を聞かせてくれずに、先祖の位牌だけ守ってくれるお寺になっちまったのでありまするが、親鸞は父母の孝養のためとて念仏申したること一遍もそら。親鸞は親の法要のために念仏申したことはない、親の法事をしたことはないとおっしゃるんだよ。つまりそういうことは仏法じゃないとおっしゃる。親鸞は父母の法要のためとて念仏申したること一遍もそうらわず。今のお若い方、賛成なさる方もあるかもしれない。ああ、親鸞さんも親孝行嫌いやったんやな、賛成や、話せる盆さんやな。その次の、その次の言葉を、そのゆえは、そのゆえは一切主情ことごとくこれ少々せせの父母なり。なぜかならば、この世の中の人たちがみんな私の親に見える。親鸞聖人さん、少々せせの父母なり、一切主情この社会の皆さんが親鸞にはみんな親に見える。これは仏教の考え方な。人間が亡くなって 49日の間は松後の念が消えずに残ってる。その間にどっか生まれる人は生まれている。だから仏教では亡くなった人のご回向は49日だけなの。49日過ぎたらもうどこかへ生まれておるのだから、もう回向いらない。これが仏教だ。49日過ぎたらもう仏教ではお祭りする必要ない。三年の法要ということは儒教の教えな。仏教が市内入ってきて孔子先生の教えが入ってきた。三年の母ということ、三年の母ということを品ではやかましく、親が亡くなったら三年間は白い喪服を着てじっとうちに、品の棺桶っていうのは厚さが五寸ぐらいの靴の木かなんどくり抜いたやつです。その上に大きな蓋がしてありますから、中へ死骸を入れても臭気が外へは漏れない。金持ちはそういう棺桶があることがご自慢なの。生きとるうちにちゃんと棺桶をこしらえて、その棺桶の中へ死骸を入れて、金持ちの お家では部屋の中にその死骸を祀って、3年の間はじっとこう親に仕えるがごとく仕える。これが信濃の孔子の孔という、それが仏教へ入りました。3年の法事ということが始まります。1年一周期が一周期のことを少々期、3年丸2年の法要を大小期、この小という字は小福寺の小でめでたいということですが、1年経ったら少しくめでたい席へ顔を出してもいいということ。丸2年経ったらもう門が済んだのだから、結婚式でも お祭りでもどこめでたいところへ顔を出しても差し支えない。こういうのは儒教の教えなんです。仏教じゃありません。日本へ来まして保元の乱の時に藤原の新税という人が殺されました。その息子さんが高野山の盆山をしておる。もう親が親しくて仕方がない。初七日ということがあるから7年の法事をしてもいいだろう。日本へ来て今度は7年が増えた。そんなら二七日の大夜ということがあるから13年もいいじゃろう。17年、23年、27年、33年、だんだんとこれ法事が増えちまったんですが、これは中国の国民性、それに日本民族の国民性が加わって、そういうこと。仏教では49日経ったらこの社会へ生まれてくるのだけど、この中に親はみんなおられる。親というと二人だけのようですけれど、そのもう一つ上へ行くと4人になる、ね、そのもう一つ上へ行くと8人になる、そのもう一つ行くと16人になる。10代か20代遡るというと 何十万人になる、ね、我々の先祖は何十万人何百万人ある。親の親をずっと遡っていく。そうするとそのおびただしい先祖がこの社会の どなたかに生まれ変わっておる。この世の中の方はみんな親だ、みんな親だと見ている。一切の男子はこれを父と思い、一切の女人はこれを母と思い、少々せせの父母なり。新地官僚というお経の中に教えてやる。社会の男の人を見たらみんないつの世か、いつの世かのお父さん。ご婦人を見たらいつの世かお母さんであった人で、この世の中に他人は一人もないと思う。これが仏教だから、先祖の法事をするよりはこの世の中の苦しんでおる人を救って、貧しい人を助けて、それが親への供養だ。そういう社会性が出てくる、社会道徳が出てくるわけ。親鸞聖人それを言われる。 親鸞は父母の孝養のためとて念仏申しだること一遍もそうらわず、そのゆえは一切の史上ことごとく皆少々せせの父母なり、いずれもいずれも早く順次生に仏となりて助け候べきなり、この世の中の人がみんな親鸞の親だから、生まれ変わり死に変わりしてこのみんなを救ってあげなければならない。だから死んだたった二人の親のご栄光なんぞ一人暇はない。親鸞上人そうし、そういう広い社会的な感情がお互いに持てるならば、この世の中たちまち極楽で、みんながそう思ってください。この世の中他人は一人もない、みんなお父さん。どうもこんにちは、大勢お父さんやお母さんご苦労様でございます親に向かって下手な説法いたしまして申し上げません。そういう、まあ、仏教のこの未来観、がそこにあると思うので、19番、経文を読むこと多しといえども、これを行わざる法律の人は他人の牛を数うる牧者のごとく宗教家の列にいらず。これはお弟子に教えられた言葉ですから、宗教家にはならんぞ、宗教家の列には入らんぞと戒められたのである。他人の牛を数うる牧者ということは、やはりこのインドあたりには今もありますでしょうが、遊牧の民でたくさん牛を連れて、ずっとこの旅をしてやる。チベットでも蒙古でもそうであります。だから牛の数の多いのは金持ちなん、ところ定めず草のあるところへ牛を連れてずっと旅を歩く牧者である。その牛飼いが自分の牛が少ないのに人の牛を数えて、ああたくさんわしの牛がおるなということがなつまらんことであるよ、人の牛がなんぼおったって自分のためにはならんように、いくらお経をたくさん読んで知識を得たってそれは何にもなりませんぞ。銀行のお方が他人の札をなんぼ数えたって自分の金にならんようなもんですよ。経文を読むこと多しといえど、どんなにたくさんお経を読んで空で覚えてもそれを実行しない人は、お経に説いてあることを実行しないような法律の人、怠け者は、それは他人の牛を数える牛飼いのようなもので役に立ちませんよ。なんぼお経を覚えたってダメですよ。20番、経文を読むこと少なしといえども法を遵行し、頓陣地を捨て、知識を正当に心全く下脱し、この世他の世共に執着することなき、彼は宗教家の列にいる。不流文字教義別で、お経を読むことは少なくても、お経はそんなに読まなくても一冊だけでも結構です。先年私島根県の方へ参りましたお話が済んで座談会になったら、一人のおじいさんが質問があります。質問をし、大体仏教にはお経が多すぎると思います、ああ多くては我々読み切れません、もっと短くまとめてキリスト教のバイブルぐらいにポケット入るぐらいに少なくしてもらえんじゃろう、こういう質問をしたおじいさんが、私お答えしたんです。おじいさん、あなた大学の図書館へ行って、こんなに行さん本があっちゃわしは読み切れんが、もっと小さくしてくれんかってあんたおっしゃるけど、本が多いということは文化がそれだけ進んでおるて、仏教の文化が高いというか、本のたくさんあるの結構じゃない、しかしあんたが一生かかっても読めんことはよう分かっとる、だから昔の祖師方がこのたくさんのお経を何度か何度かお読みになって 日蓮聖人はそう皆読まなくてもいい、法華経さえ読めばいい。法然聖人は浄土の三部経さえ読めばあとは読まんでもいい。弘法大師は大日経と下人密教さえ読めばいい。理主経さえ読めばいい。他読まんでもいい。昔の祖師方がこのお経をたくさん読んで、その大事なお経を選びなさったのがお習氏というものだから、あなた皆読まんでもあなたのお習氏のお祖師様の示されたお経だけ読めば結構と言うて、あなたに法華経を読めたってあんた読まへんやろ。法華経ならポケットに入るけどあんた読めませんじゃろ。だから日蓮聖人は南無阿弥陀仏と南妙法蓮華経、南無妙法蓮華経七字でいる。七字を唱えされてりゃ法華経を読んだことになる。こう示しておられるのだから、仏教ほど簡単な宗教はないじゃん。あんたポケットに入るバイブルのいらせ南妙法蓮華経で、浄土門の方は南無阿弥陀仏の六字で移動した。六字で移動した。禅宗はね、六字でも七字でも多すぎる。無の一字で、無の一字で。無の一字はこれはパンビタンのような総合、総合何やらで、何でも聞くのだから。これ一粒飲めばもうそれでもう病気治っちまうんだから。こんなありがたい。無の一義が分かれば、もう一切のお経を読んだだけの功徳があるんじゃ。おじいさんはそれでようやく納得され、あくる年に行きましたら、おじいさんがまた出てきて、昨年は結構なお話をありがとうございます。おかげさまで無の丸薬、よう聞きましてございます。無の丸薬、よう聞きました。そういうことを言っておられましたが、悲しい時には何万だ打つといえば悲しみが飛んじまう。腹の立つ時も何万だ打つ。嬉しい時も何万だ。念仏唱えて一年一年解消していく。一年一年無と、無と言うて念を払っていく。そこがお浄土。そのままお浄土。すべてにとらわれないということが、執着しないということがお浄土である。経文を読むことを少なしといえども、法を巡行し、教えを実行し、頓陣地を捨てて、むさぼり欲を乾く心を捨て、腹の立つ心を捨て、無知の心を捨て、知識正当に、えらい新しい言葉ですが、難しい言葉で、知識正当に、良識がはっきりとしてよって、人間性がしっかりと分かって、心を全く下脱し、この世他の世ともに執着することない。これが大事なことですね。執着がいけない。執着すること。彼は宗教家の列にいる。現在があっても未来があっても、未来があってもなくても執着しないということが悟りということである。どういう問題が起こっても執着しない。よく申し上げることですが、六代目の菊五郎が死ぬとき、まだ足らぬ踊り踊りてあの世まで、まだ足らぬ踊り踊りてあの世まで、あれほどの踊りの名人が死ぬときに、まだ足らん、まだ本当じゃねえ、思うように踊れ、まだ稽古、死ぬまで稽古だったと言って死んだんだよ。それが知識正当です。そういう常識が人間になかったら人間の値打ちはね、まだ足らん、現実の自分を批判して、まだそれでもいいか、まだそれでもいいか、私ほど悪いやつはない、私ほど煩悩の多いやつはない、私ほど罪の深いやつはない、こう反省させていくもう一人の自分、それは完全だから、その心が完全だから現実の自分が不完全に見えるのだ。そういう完全な心が人間の中に一つ備わっている。それが仏性というものだ。 小原のような男でも悪かったという心があるのだ。そういう心が仏性というものだ。それは永遠だ。10年前に自己反省した時も今も少しも変わっておらん。赤子の時も今も変わっておらん。時間がないのだ、形がないのだ、不生不滅で、そういう不生不滅の仏性というものが真実の自分だと分かれば、現実の自分にとらわれなくてもする。不完全な自分を意識しながらとらわれずにそれを肯定していくことができる。それがこのままで結構だということになる。正岡子規が死ぬ時に、ヘチマ咲いて喉のつまれる仏かな、ヘチマ咲いて喉のつまれる仏かな、ヘチマ咲いては今頃の季節でありますが、喉のつまれる仏は式自分のことな。自分が今死にかける。痰が喉に詰まってゴロゴロ言うとる。この痰が切れなかったら式はおしまい。もう死にかけて数秒の問題、あるいは数分の問題、その死にかけておる自分を冷静に眺めて、ああかわいそうに式もこれでおしまいだな、ヘチマ咲いて喉の詰まれる仏か、今死んでいく自分を冷静に眺めて俳句を作っておる自分がある。これは生き死にを超えた自分である、生き死にのない自分であると言うて、これが死ねば一緒に死んでいくのですが、しかしそこには死はない。生き死にの中におって死を離れてよ、今死んでいく自分を離れて俳句ができる。それを解脱と申します。解脱、生き死にの中におって生き死にを離れてよ、死の苦しみ断末魔の中におって苦しみながら苦しみを離れてよ、それが解脱でございます。そういうその自分に執着しない、この体に執着したらどうですか。苦しいぞ、もう喉が詰まったぞ、吸入かけてくれ、お医者さん呼んでくれ、注射してくれ、失点抜刀せん。その自分に執着したら苦しまなければなりませんが、その今死んでいく自分を離れておれることが下脱であり、執着しないことであります。心全く下脱し、この世他の世ともに執着することない、生きても死んでも執着がない、そう悟りが開けるならば、彼は宗教家の列にいる、そういう人ならばわしの弟子だということなんで、わしの弟子として袈裟をかけることが許されるであろう、こうお釈迦様がお示しくだされておるのであります。極めて身近な私どもの生活に即した言葉でありまして、誠にありがたいお言葉だと思うので、こんにちは。こんにちは。15ページの21番から、不法律は不死に至り、法律は死に至る。不法律のものは死せず、法律のものは死せるに同じ。明らかに、22番、明らかにこの断りを知りて、よく不法律なる人々は不法律を喜び、生者の境涯を楽しむ。23番、彼らは上慮し、天人し、常に有名に、宋絵にして無常安穏の涅槃を追う。24番、奮励し、熟慮し、清き作業を務め、自ら制し、女法に生活し、不法律なれば、その人の賞与は増長す。
25番、奮励により不法律により制御によりまた訓練により死者は暴流に消灯せられざる巣を作るべし。26番、愚かなる凡夫は法律にふける。死者は不法律を守ることなお鎮罪を守るがごとくすだ。
この翻訳の言葉が堅苦しくってね、学者というものはなんでこんな難しいことを言わんならんかと思って私は気に入らんのでございます。もっと優しい分かる言葉で翻訳をしてくれんと困るのであります。不法律、不法律、これは心に油断をするなということであります。心をいつも緊張しておれということであります。どうかすると仏教ってものは消極的なもので、世の中を逃れて ゆっくりとのんびりと日暮らしするのが仏教のように考えられまするが、お釈迦様は油断をするなということをやかましく言われ、心に隙があっちゃいかん、法律ではいかん、精進をせよ。まあ皆さん方でも私どもの生活は朝4時から起きてお勤めをして座禅し、そして夜接心ですと10時に消灯しますが、みんなこれから本堂の院へ出て12時までぐらいはみんな座禅するのです。禅宗の盆さんってのんきのもんで朝から晩まで座禅したらいいとおっしゃいますが、朝から朝4時から起きて12時まで働く人が今の神戸にどこにありますかし、朝晩お買い食うて生活しとる世界が、刑務所行ってもそんな世界今ありません。これ何のことかと言ったら精進な、心に油断をせんと一日も張り切っておれていく。個人は皆夜になっても横になってね、何十年も座禅したままで座ったまま居眠りする。決してこの仏教ってものが消極的なものでないということを考えにならんのでございます。天龍寺の我三和尚は、若い時の苦労は勝ってますよ、用のない時は、暇のない時は雨だれ落ちの敷居を外してまた入れてもいいから、じっとしとるな、何かしとらねえか、一日何かしとらんって言うといかん。雨降りの日にはじっと雨だれのところへバケツを置いてそこで座禅、そのバケツにいっぱいになるとそれ持って便所の掃除、便所の掃除一日に何回するか分かる。くだらんことのようですけれど、一日何かしとらねえか、ぼんやりしとっちゃいかない、ぼんやりしとるとそこに必ず誘惑が出てくる、そこに、隙が出てくる。人間隙があったらいいことはない。ところが今の世の中そうじゃございませんね。なるべく遊びたい、なるべく仕事したくないんでございますね。この頃も
人が来て笑いになるのに、昨日のことですが、今日も台風だといいがな、学校休めるで。夏休みの休みは宿題があるが、台風の休みは宿題がないです。子供はまあ遊びたいのは無理もありませんが、大人までが遊ぶ方が得だ。休みだと得だ。果たしてこれ得でござんしょうかね。人生、この世の中に生まれてきて80まで生きても遊んで暮らしたらこれは無意味だと思う、ね、無意味で。時間を有効に使えば40年でも80年も生きたぐらいな喜びが持てまするが、80まで生きても何にもしなかったらこれ10年生きたも同じこと。だから道元禅師様が、勤めたる一日は尊ぶべきの一日ない、怠けたる100年は恨むべきの100年ない、怠ってはいかん。お釈迦様が最後に80の年まで、春田という鍛冶屋さんのご供養を受ける、今日ならば製鉄会社の社長さん、キノコのお料理だったそうでありまするが、お釈迦様お上がりになって、これはいかんということはお分かりになる、これ弟子たちには食べさせてくれるんだ、土の中へ埋めてくれ、その中毒だ、80の年。それからそこを立たれて串ながらというところへ行かれるまでに何回か下痢をされたり熱が出て横になられたりして、ようやく串ながらというところへ着かれ、バッタイガという川のほとりの串ながらという森へ着かれ、もう自分はいよいよ最後だということを覚悟なさ、そこで集まった弟子に最後の御説法、最後まで御説法、80の年まで旅行をして、暑いインドを旅行して、おそらく昔のことだから裸足で歩かれ、80の年まで世の中の人のために旅をして、毒だと承知しながらもう自分の最後は来たからというので召し上がって、そして死ぬ間際まで苦しい息の中で最後の御説法をなす、その最後の最後のギリギリの御説法が、人間というものはいつ死ぬかわからんものだぞ、不法律を行ぜや、心に隙があったらいかんぞ、一生懸命で修行せないかんぞ、これが最後の御説法、不法律、不法律は不法律は不死に至り、そのよく働いてよく勤めるということが、それが永遠に生きることで、仕事の中に全力が注げられることが生きがいというもので、不法律は不死に至る、法律は死に至る、何にもせずにぼやっとして生きておるのはそれは死んどるんだよ、生きた人間じゃない。不法律のものは死せず、真面目に道を求めていくものは、真面目に自分の仕事に精神を打ち込んでおるものは、その生活が永遠である。法律のものは死せるに同じ、何にもせずにぼんやりと生きておるものは、それは生きておるのじゃない、呼吸をしておるだけであって、それは死んでおるも同じことで、比叡山へ行きまするというと千日解放ってことがありますね。千日解放、 朝2時ごろに起きて七里の山坂をこうお参りして歩くんです。山の中をこれ千日ですが、あれ100日ぐらいやってしばらく休んでまた100日で、千日と言いますと3年かかるんでございます。2時ごろ起きて、そして険しい山坂をずっとお経を読んで七里の道を夜明けまでに回ってくる。これはなかなか難行苦行です。それ病気したらどうしますか。一日でも休んだらいかん。その行の間一日でも休んだらいかん。花見省庁さんって方が、千日解放を済まされた方が今比叡山にいらっしゃいます。東大を出て大正大学の先生をしておる。奥さんが亡くなられて発心して比叡山に入られ、そしてもう、40ぐらいの年にその行をやられ、これは偉いことです。そしてしまいの行は21里1日にある。2時に起きて山から京都の町まで歩いて、そして帰らん。そういう行を1日でも休んだらもう初めからやり直さん。その間千日の行の間病気しませんですかと言ってある人が聞いたら、緊張しとったら人間病気するもんじゃありません。心が緊張しとったら病気するもんじゃない。そういうその緊張感、そういう精神の張りというものがなかったら人生は無意味だ。人生は無意味だ。この頃も老人の日で新聞にいろいろな老人に対する感想が出ておりますが、年寄りから仕事を取り上げるなってことが何かの新聞に書いてある。年寄りから仕事を取り上げるな、何かしてもらう方が年寄りは嬉しいんだ。孫の守りをしてもらうなり、洗濯をしてもらうなり、ほころびをほどいてもらうなり、雑巾を刺してもらうなり、何かさせてもらうところに年寄りは生きがいを感じるのである。仕事全部取り上げられたらもう生きがいがなくなる。生きがいがなくなったら病気をしたり、もう死ぬより早死にするように仕方がない。年寄りを大事にしようと思ったら仕事取り上げちゃいかん。無理な労働はいきませんが、何かおばあちゃんが生きとってくださるから、うちはおばあちゃんがいらっしゃるから助かると、こう言ってもらえるところに生きがいがある。人間誰でもそうでござる。あなたがおってくれるからうちの会社が回っていくんで、お前さんがおってくれるから助かる、そう言ってくれる人が一人でもあることが生きがいなんです。そういう生きがいがあると働くのが楽しみになるのでありまするが、今の世の中働くのが楽しみでないんですね。これ毎日会社へ行って機械のように動くだけだ。人生は歯車の一つだって言葉がある。決められた仕事を毎日機械的に動くだけだ。ラジオでもテレビでも最後の組み立てをする人は楽しいと思う。今日は500台組み上がる、今日は1000台。しかしその部分品のほんのちょっとした釘やら金の板っぺらを作っとるような人は、毎日何千作っても何万作ってもこれ一体何になるんだろう。こんなもの作って世の中のどれだけためになるんだろう。月給もらうから働くだけだ。これじゃ面白くないと思うんですね。だから生きがいがない今の方。そこに一つ生きがいを感じないといかんと思うんですね。会社へ入ったら一人一人が会社に使われずに社長になったつもり。よく新入社員の練習の時に申し上げるのですが、あんた方会社へ入れてもらって、まあいい会社へ入って何年かこれで会社で退職まで定年まで使ってもらえる、まあよかった。 そういう気持ちでは人生面白くない、生きがいがないでしょ。会社へ入れてもらったんじゃない、この会社は これだけの資本でこういうものを作っておるんだ、このものが社会でどれだけ役に立っとるか、その会社の内容を一応よく調べる、この会社なら面白いから入ろう、入れてもらうのじゃない、私が気に入ったから入ってやる。社長さんも私が使っとるんだ、これ私の会社だ、入った以上は私の会社だ、社長さんは私が使ってやっとる、重役さんもみんな私が使っとる、みんな私のために働いとってくれ、そうみんなが思わなければ生きがいを感じるわけにいかんでしょ。社長さん月給自分より多いけれど、あれは経験者だから仕方がない、よくやった、この会社は自分の会社だと、こう思って初めて生きがいっていうものを感じるのであり、自分の仕事に興味を持ち喜びを感じる方が一番幸せな方、自分の仕事に、自分の仕事が、自分の仕事が面白い人にはこの世の中は天国だが、仕事が嫌な人にはこの世の中は地獄だと言った人があります。仕事が嫌いだったら一つ好きな仕事に変わること、あるいはよく考え直してその仕事が好きになるような一つ工夫をすることが大事だと思うのであり、仕事が好きになれば喜んで怠らずに、時間が来てもまだやめれんほど仕事が好きになる、そうならんと人生は面白くないと思うのであり、不法逸は不死に至り、法逸は死に至り、不法逸のものは死せず、法逸のものは死せずに同じ。毎日遊んで暮らして得をしたように思いまするけれども、何にも得になっとらん、時間を空しただけで非常なくらい損な、会社が休みだったらせめて時間を惜しんで本を読むとき、その時間を何か自分のプラスになることにやっぱり使わんといて、ぼやっとしておったのでは得ではない、非常な人生の損失だろうと思うので、22番、明らかにこの理を知りて、よく不法逸なる人々は不法逸を喜び、少女の境涯を楽しむ。明らかにこの理を知りて、よく不法逸なる人々は不法逸を喜び、少女の境涯を楽しむ。人生は遊んどってはいかん、何かしなければならん、こう一つよく考えて、そのいつも張り切っておらねばならんものだということが分かると、その張り切っておることが楽しみになる。ズボラなものは遊んどることが楽しいように思いまするが、それ働く楽しみを知らんから、本当に働く楽しみが分かると遊ぶのは嫌になる、働くことが楽しくなる、そういう不法逸の楽しみを喜ばねえか。長崎県に光の丘という清白寺の学園があります。ここの先生が清白寺に何か一つ仕事を教えて、清白寺ってものは、どこにもこの頃は施設がありまするが、一つことをやらしたら一生懸命でやるんです。あれやれこれやれてと頭が迷っちまって何もできませんが、朝から晩まで一つことをやらしておくというと立派にやるんです。近江学院あたり行きますると立派な陶器を焼きまするし、刺繍なんぞもしまするし、同じことをやらしておくと 健全な人よりもむしろ真面目な立派なものを作る。でこの光の丘の先生がその山の上でやりましょうが、周囲の土を見ると焼き物になる。この土で何か焼き物やって子供たちの生活のできるようにしてやりたい。植木鉢を作る。型をこしらえて赤土を詰めるだけです。いや、ろくろを回さない、ろくろでやる。土をこね、土をこねてろくろ、子供たち集めてこうして土をこねてろくろを回してこう植木鉢こう作るんだよって教えたところが嫌だ、誰もやらん、やりたがらない。先生考え、これはやれと言っちゃあかん、やれと言った、働けと言ったら働かん。そこで今度は先生がです。まず自分がやってみせねえか。自分が毎日ろくろを回して、他の先生も一緒になってろくろを回して。そして、その、この植木鉢をこしらえて干して、そして釜入れて焼く。それをまあ5人か10人の先生方が毎日集まって、面白そうにその植木鉢を作って焼いて、子供たちに決してやれってこと言わん、ほったらしばらくしたら子供たちがいかにも面白そうに先生方が働くのに興味を覚えて、だんだん遠くから見とったやつがだんだんそば寄ってきた。それでもやれって言わん、一生懸命で先生方面白そうに作って子供たちにはやらさない。そうしとったらしばらくしたらある子供が、先生、貸し絵しようかって来れたって。貸し絵しようかって。まだやらさない。お前たちにこんな難しいことできるか。ダメダメ。知らん顔して先生ばっかりでやって楽しい。そしたらまたしばらく経ったら、先生、貸し絵しようってきた。お前たち本当にできるか。ダメダメ、できるよって言い出した。できる。それからぼつぼつやらしたら今度は一生懸命にやりだして、とうとう自分たちでみんなが生産するようになった。ということはですね、子供たちは遊びたいけれども、それに働く興味を親が教えんといかん。働くことがいかに楽しいかっていうことを大人が子供に教えんといてか。だから今日の世の中は不良化する子供たちが、昔は貧乏のうちから出たって言いますけど、この頃は貧乏のうちから出ない、中流から。なぜかなら貧しい人たちは働くことを教える、働く楽しみを親が見せるから子供たち働くことを覚える。中流の遊んで暮らせるような家庭の子供たちが働くことを覚えね、親の真似して遊んで暮らすことを覚え、これが青少年の不良化のもとで。だから働くということがいかに楽しいことか、物を作ることがいかに喜びであるか、そういうことを大人がしてみせんというと、子供たちが不良化していくと思う。遊んでおったらろくなこと、人間暇があったらろくなこと、精進環境して不全をなす。だから働かなくちゃいけない。その不法逸の不法逸を喜び、明らかにこの断りを知りてよく不法逸なる人々は、不法逸を喜び、働くことのいかに楽しいかということを覚える。少女の境涯を楽しむ、そこでその お釈迦様が弟子たちに向かって、不法逸を教えられる。精進、不法逸の反対は精進でありまするが、精進と申しまするとこの俺は魚食わないことを精進だと申しまするが、まあ魚食わないこともお精進の一つであります。それだけ勤めるっていう気持ちがあるんだ。 仙寧市内行きまする時に16人日本の盆さんが参りました。その時に魚食わんの私一人で、あと皆さんお上がりになる、一人だけいただきませんなんていうのどうもこう寺うようでいきませんから、私黙っていただけるものだけ隅の方いただいとったらいいと思って参りましたら、信濃盆さん食べませんです。在家の方も固いお方は絶対精進な、こちらから行った幹事の人が、日本にも一人ぐらい食わんやつがおらんと体裁悪いから代表で頑張れちゅうことあらま結構な代表でございますそれで代表で私精進しましたら、大幕の村瀬玄明って和尚が、そこ大幕は精進料理を商売でやらんならんか、わしは商売上その代表の方へ入るちゅうこと二人だけ精進。ところが向こう行きましたら、向こうの盆さんみんな精進のテーブルで、日本のお盆さん肉を食うテーブルで、私は向こうの盆さんの中へ入ればいつも精進でいただけるんでありまするが、盆さんになったら魚食わんってことはつまらんことのようですけれど、そこにやっぱり精神の張りというもの、そこに精進、やっぱり小さなことでもそこに精神的な隙のない、三度三度ですかね、三度三度魚食わんってことはこれはやっぱり精神的な張りがなくてはできんことでありますが、しかし精進ということは本来精出して進むということ、精出して進むということですから、これは何も魚食わんというのは小さな問題じゃありません。なぜ精出して進まんならんかといったら、みんな仏にならなくちゃならん、人格を完成するの、仏教ってものは人格を完成するのが我々の目的であります。川の水は、すべての川の水は海へ入るために一時も休まない、すべての川の水は海へ入るために休む水は一つもない、そのごとく人格を完成するために人間は一時も休んじゃいかん、これが人生っていうもんで、人格を完成するというような人生の大問題をお互いは一つ持っとるのだ、これは油断したらできることじゃん。しかもいつ死ぬかわからん人生、生きとるうちに人格を完成せんだ、これは油断をしちゃならんこと、油断なしに座禅をして悪い考えを起こさんように、妄想を起こさんように、いつも清らかな心、澄んだような秋晴れの空のような心で毎日日暮らしをする、少しでも良いことをして功徳を積まねばならない、そうなったら心の中に油断があったらできんこと、不法一でないといけない、その修行ができて、修行ができた少女の境涯を楽しむ、心の中がいつも緊張して悪い考え、みだらな考え、不必要な考え、そういうものを捨てて清らかな心で暮らす人たちが少女でありまするが、そういう少女のような境涯を楽しむということは心の中に油断があったらいかんの、ちょっとでも雑念が起こったらすぐそれを捨てなくちゃいけない、念仏を申しなさる方もそれでございましょう、何万ダブ何万ダブ何万ダブ、心の中に悲しい心が起こったら何万ダブ何万ダブ、腹の立つことが起こったら何万ダブ何万ダブ、悔しいことが起こったら何万ダブ何万ダブ、辛いことがあっても何万ダブ、念仏でもって心の中の妄念を払っていかない、これ精進でございます。少年僧さん、少年僧さん、いつも正しい念、正しい心で生きていくということが不法一ということでなければならん。練習でやりましたら公案三昧、立っても寝ても歩いても仕事をしておっても公案を話しちゃいかん、吉利光純和上という方がおっしゃったのには、口の中に豆を入れたようなつもりでいつも念仏を話すな、口の中に豆入れ、 何万ダブ何万ダブ口の中に豆を入れておったら、これ吐き出しちゃいかん、飲み込んでもいかん、いつも口の中に豆を転がしておるように念仏を唱えておれば悪い考えは起こらないということであります。これが不法律、心の中に隙がない、心の中に邪念を起こさない、間違った観念を起こさない、いつも正念で生きていける、これが不法律でありましょう。その不法律をやっていくと清らかな聖者の世界に入ることができるのだ。そういう聖者の境界に入れることが、少しでも近づくことが楽しみでありまする。23番、彼らは成就し兼任し常に有名に宗衛にして無常安穏の涅槃を追う。彼らはとは不法律な人であります。心の中に緊張感を持って油断のない人は、何でも一日も早く人格を完成しなければならんと心の中に念じておる方は、彼らは成就し、心が騒がないから心が落ち着きます。静かに考え、心が落ち着いて兼任し、どんなつらいことがあってもよくそれを耐え忍ぶことができます。心が緊張しておる時はどんなつらいことがあっても辛抱のできるものです。心が緊張しとったら病気するものじゃありません。彼らは成就し、静かに落ち着いた考えを持ってよく物事に耐え忍び、常に有名に、その不毛念と不法律ということから積極的な力が出て、宗衛にして心の中に清らかな知恵があって、いつも知恵が働いて無常安穏の涅槃を、この涅槃を得るというのが仏教の理想でありまするが、涅槃とはニルバーナということでありまして、火の消えた姿ということだそうで、わら灰をバーッと燃やして燃え尽きて灰が下へ落ちた、そういう静かな心境をニルバーナと申すな。むさぼりの炎をとこしえに消え、怒りの炎をとこしえに消え、愚痴の炎をとこしえに消え、これをニルバーナという。人間というものは心の中に何か欲しいものあってもあっても足らん、貪欲、欲望というものが皆ありまするが、その欲望の火がここに燃えております。みんなまだ欲しい、あれも欲しい、これも欲しい、毎日が欲しいものだらけでありまするが、そういう欲しいという欲がすっかりなくなる、燃え尽くしまう。腹の立つこと、欲しいものが手に入らんと人間は腹を立てまするが、その腹の立つこともなくなっちゃう。せっかく手に入れたものを失うと人間は開けてもくれても愚痴をこぼしまするが、その愚痴もなくなっちゃう。心の中に燃えるものが何にもなくなって、わらばいが燃え尽きたような静かな心境になるのが涅槃でございます。ニルバーナ、これが清浄仏教の理想でありまする。大乗仏教はもう一歩進むんでございます。そういう自分の心が平静になると、今度は人のことが心配になっていく、人様のことが心配になる。心の中がきれいな鏡のようになると、人の悩みや苦しみが皆ここへ移ってきて、何とかしてあげんだなんてことになっていく。そういう人のために積極的に働くまで行くのが大乗仏教でありまするが、一応 むさぼりの炎をとこしえにき、怒りの炎をとこしえにき、愚痴の炎をとこしえに消えて、この世の中に欲しいもの何にもない、腹の立つこと何にもない、愚痴も一つもない、そういう清らかな明るいスカーッとした心境になるのが涅槃であります。死んでからであります。生きておるうちにそういう心境になれる、そういう心境に不法逸の人は入ることができます。休みなしに心を鍛えていくと、心をよく整えていくと、そういう静かな心境に入ることができるのでありました。24番、奮励し熟慮し清き作業を務め、自ら制し女法に生活し、不法逸なればその人の賞与は増長す。奮励し熟慮し清き作業を務め、自ら制し女法に生活し、不法逸なればその人の賞与は増長す。難しい言葉ばかり使ってやりまするが、よく働いてです。よく働いて、静かに物事を考えて、正しい生活をして、自分の欲望を自制して、人間らしい生活をして、心の中に油断のない方は、世の中の人から褒められます。世の中の褒められ者になります。世の中の手本になります。この5日の日に飛騨の高山に、ご承知の方もたくさんありましょうが、中村久子さん、手も足もない方、この方がお母さんのために観音様を建てる、子育て観音、子供を抱いた観音様を建てる、その開眼供養に来てくれということで、私高山へ行ってまいる。中村久子さんって方、皆さんご承知の方もあるでしょう。一昨年の春、ラジオの人生読本でご恩という話を、手も足もない私が生きておるのは生きておるのじゃござりません、生かされておるのでござります、ご恩でござります、片輪物を見せ物にして銭儲けした親方を、ひどいやつじゃ、鬼のようなやつじゃと世間はおっしゃるかもしれませんが、あの親方さんがおられなかったら私は今日まで生きちゃおりません。親方さんのご恩です。まず母親のご恩でございます。4つの時から脱走という病気で手足の先が臭い、だんだん切断して今肘までしかいない、足は膝までしかない、この人が口に針加えて着物を縫う、自分の着物は全部自分が立って縫う、口に編み棒を加えて編み物をやる、口に筆を加えて字を書きます、絵を書きます、できんことは何にもない。見ておりまする、とこの短い手で茶碗を持って、この茶碗をこっちの短い手の上に乗せて、こっちの手に包帯をして、その包帯に箸を刺して、これでご飯を、微量の裸足ですが、はばかりへ行って、その短い足でちゃんとあときれいにします。できんことは帯を締めることだけ、めったに帯なんぞ締められません。4つの時から手足が臭い、その 手足のない子に母親は三度三度食べさせる。はばかり連れて行かれ。厄介なことだと思う。手足が腐るたびにヒーヒーヒーヒーと夜中でも泣くから、母親は近所にはばかって抱いたりおんぶしたりして、雪の降る高山の町を夜中にさまよって泣き止むまで町の中歩いてくれた。父親が早く亡くなられて、その子を連れて、母親は貧乏な畳屋さんだったんですが、同じ畳屋さんのところへ後添えに行かれ、子供が二人あるところへ、手がないからその子供の自分には皿にご飯持ってもらって、おかず乗せてもらって、口持って出た。行った先の子供たちが、久子は猫じゃ猫じゃ、口で食べる、言われるのが辛さに短い手に包帯してさじさして、それで食べる稽古。学校へ行きたいけれども、手も足もない子、学校が引き受けちゃくれば、赤い花尾のカッコ買ってちょうだい、学校へ行きたいと何度か言ったけど、連れ学校へやってくる。兄さんや姉さんの読んだ本を借りて、これこそ本当に独学で字を覚えた。みんなの読むのを聞いとって覚えた。字を書きたいけれど、義理の中でお母さん鉛筆も石筆も買ってやれん。里のおばあさんが鉛筆と石板と石筆を買ってきてくる。その石筆加えて字の稽古をした。女はお裁縫を知っとらねえか。お母さんがお裁縫することを教えてくる。教えてくれたけれど、どうしてせよってことはお母さんも言わない、言えるはずない、口でせんだ。考えてやる、自分で考えてやります。針を口にくわえ、針に糸を通さない。針を畳に刺しといて、糸を口にくわえてて、こうして刺した。ある時手がないから頭が重くて、針の上へ頭を落として、ここへ針が刺さる。それからは糸をこういうところへ出しといて、針をくわえてて、こうして刺すけ。その糸の先を結ばんだ、口で結ばん。口の中へ糸の先を入れて、こうもんもんやっておるうちにこう結ぶ。そして針をくわえて、一針一針運針の稽古をして、お手玉縫う稽古をして、毎日お手玉ができるからお友達にあげようって言うと、久子さんのお手玉口で縫って、つばだらけだからいらん、つばの伝稽古をして。人間は遊んどっていただくもんじゃありません。何か仕事を覚えないか。あ、お針をする前にほころびをほどけ、着物の古いのほどか、それハサミを口にくわえて糸切ってほころび。だんだん大きくなると、いろんなことをお母さんが言いつけられる。その自分の内職に浅いとつない、麻の糸をつないで玉にしておくと、まあ一日いくらかお金がもらえる。木綿の糸や絹の糸は口で結ぶことができたが、麻糸のこうピンピンしたやつを口の中で結ば。お母さん、これできません。できんことあります。できるまでやります。どうしてやりますか。考えてやります。何も教えてくる。口の中でいくつきか浅い糸を2本口にくわえて、もぐもぐもぐもぐやっておるうちに、とうとう結べた。これが不法逸でございます。いくつきか口の中で舌と唇でもぐもぐとやっておるうちに、とうとう結んじまった。その結んだやつが、どうしてもこの結び目が余計で、口で結ぶんですが、手で結ぶようなわけにいかない。 そいつをあとハサミを口にくわえてこう先を切らん、先を切らんでもいいように工夫して結ぶまでや。一日に13銭ぐらい、その自分に生活補助という法律があるから、役場へお願いに行けばお金をくれるからと言って勧めてくれた人があったが、私はお願いする気にならなかった。まあそこが昔の人の考え方ですが、政府からくださるっていうのは国家のお金でしょ、いわば天皇陛下のお金でしょ。私は遊んでおって天皇陛下からお金いただくの嫌です。何かやりて、年頃になったら自分の着物は全部自分が立って自分が縫うまでやっちゃう。自分の部屋ぐらいは自分で掃除をせよとおっかさんをして、畑をこの短い手に挟んで畑を、ほうきを持ったが手が丸いから、ほうきが丸いから何本持っても滑っちまう。平っぺったいほうきどっかで売っとらんかなと思った。これもここへ挟んでに座敷を入る。自分の肌についたものぐらい自分で洗濯せよ。井戸へ行って短い手でポンプを押して、手と足と口で洗濯をして、自分のこたつの日ぐらい自分でいるよ。これができる。第一、マッチすること。マッチの箱を持て。どっかへマッチを安定しておいて、棒を口にくわえていって、こうやら力入れたらすぐ折れちゃう。息吐けば消えちゃう。それを七輪の紙くずにつけて火を起こして、それに多段音に火をつけて、それを短い手で挟んで安価に入れ、今なら電気こたつなって結構なものありまするが、その自分にあります。今年67になる。お母さん、これだけはできません。できんことはない。できるまでやり、いくつきかかっても何千遍失敗しても、できるまで教えてくれ。癌として許され、とうとう工夫に工夫をして、マッチを吸って七輪に火を起こして、多丼に火をつけて、それをこたつに入れるまでやりました。そうしておるうちに親戚のおじさんが来て、久子、お前一人で独立して生きていくことを考えんか。そりゃ考えない。なんぼ考えたって私には一人で生きていけません。浅いとつなぎやったって13しかくれんの。